今年の5月からネットフリックスで配信されているザック・スナイダー監督のアーミー・オブ・ザ・デッドの前日譚を描いたアーミー・オブ・シーブズをネットフリックスで見ましたので、その感想をネタバレなしでお届けしていきたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。ずいぶん長い前置きになりましたけれども、これザック・スナイダー監督が、ネットフリックス用にね、制作した映画って言っていいですかね、アーミー・オブ・ザ・デッドが今年の5月から配信されていたんですが、そのアーミー・オブ・ザ・デッドにも登場する金庫破りの天才というかね、金庫破りの達人のルドヴィック・ディーター、実際のもともとは、セバスチャン何つったかな、セバスチャン・ディーターだったのかな、ルドヴィック・ディーター役の同じキャラクター、同じ俳優さん、同じキャラクターが主人公で、そのアーミー・オブ・ザ・デッドの前日さんで、なぜ彼がその金庫破りの達人になっていったのかというところを描いた作品がこのアーミー・オブ・シーブスというものでして、で、私、アーミー・オブ・ザ・デッドは見てなかったんですが、そういうのをやるっていうのがね、ネットフリックスでやってるっていうのは知っておりましたけれども、全然見てなくて、で、金庫破りといったら、今年のね、1月、2月に、ブラジルと台湾で公開されているという、アメリカで公開されたのかな？ザ・ボールトっていうね、これ洋画の放題考えますのコーナーでね、取り上げた作品ですけれども、それみたいな作品だなと。だからこの時期、よくありますよね、ハリウッドなんかでも同じようなテーマだとか似たようなシチュエーションで全然違う監督だとか俳優さんが出てる作品っていうのが非常に近い時期に出るっていうのがあると思うんですが、これがザ・ボールトと共通してるのは、非常に簡単には開けられない金庫ですよね。凄腕の金庫破りじゃなければ開けられない。で、その凄腕の金庫破りっていうのが、もともとザ・ボールとは何でしたっけ、もともと犯罪者じゃない人がその金庫破りの腕を買われてっていうか、そういうのが得意だとか研究してるとかね、いうのの腕を買われて、でスカウトされるっていうところまでは似てはいるんですけれども、このアーミー・オブ・シーブスはやっぱりその犯罪集団にスカウトされるんですが、その開ける金庫っていうのがすごい意味があって、その昔、最後なんか4つ、ニーベルングの指輪あたりをモチーフにした、金庫というものを制作しまして、芸術的なもうすごい、もう簡単に開けられない金庫を制作いたしまして、で最後作った金庫の中に自ら閉じこもって、で生涯を終えるというそういう伝説があって、で金庫破り会っていうか、金庫破りをやる人たちが憧れっていうわけではないんだけれども、ただその技術的にね、はまっていく、のめり込んでいくっていうか、その金庫破りというのが単なる犯罪というよりかは、もうそういうアートの域に達している人にとっては、そういうもうそのね、伝説の金庫を開けると、ね、番号をあらかじめ教わって開けるんじゃなくて、単純にその金庫を開けるっていうね、その金庫破りをするっていうのが一つの、ステータスっていうかね、目標というか憧れみたいなものがあるというところが、そのザ・ボールトとは大きく違うところですね。ザ・ボールトの場合はすごい堅牢な金庫一つで、もうちょっと間違えるとなんかいろんなトラップが出てくるみたいなね、金庫でしたけれども、このアーミー・オブ・シーブズに出てくるのは、そう簡単には開けられないというところのその金庫を破っていく。で、これがですね、金庫破りと、ラブコメが合体しているっていう、だからラブコメ強盗映画みたいなね、ジャンルになってて、それがね、私ね、良かったですね。これ本当に、なんでしょうね、深みはほとんどないんですよ。言ってしまえば。ね、何かすごい人生のね、自分の人生に影響を及ぼすかって言ったらあんまないんですよ。だからなんかそういう憧れだけが先行してね、で技も磨いて、でいるのにもかかわらず、日頃そういうね、その自分が、突き詰めているその技だとか、ね、そういう能力、才能というものを全く普段日常に生かせてない 男があることがきっかけで、ここでやらないとお前の人生は一生変わらないよみたいなことを言われて、そっちに手を出すっていうところはちょっとねグッときましたけどね。なんかそういう普通のね、何にもなんかあのなんかなんかの才能があるのにくすぶって、まあ、ちょっとだから中二っぽいところもあるんですけどね自分はねこういう才能に優れてるっていう、まあ、あの 80% ぐらい 90% ぐらいの人は思い込みだと思うんですけども、まあ、そのうちの 10% ね、10% の人は本当にそういう技があると。で技があってそれを突き詰めているのにもかかわらず、日常生活ではこの主人公もなんかあの銀行だったかな、なんかね、あ、銀行員か、銀行員は銀行員なんだけども、なんか銀行のねクレーム受付か窓口だか、なんかギャンギャンギャンギャンお客さんに言われて、で最終的になんかお金を払うだとかなんだとかっていうようなところで、なんかあの、まあ、全と日々同じ生活を過ごしていると。ちょっとまあかっちりしてはいるんだけれども、まあ、日々同じ生活をしていて全然あの変わることがない。ただまあ、 あの自分自身はその YouTube みたいなね動画配信サイトに、なんかその金庫破りにまつわるエピソードみたいなものっていうのを動画で顔出しでアップしているという。でそれも全然あの視聴者がいないと全くいない、ゼロアクセスみたいなね、いう自分でも見てねえのかみたいなね、いうような感じで、そういう、まあだから本当は才能があるのにもかかわらず、で好きなことがあってそれに関してはまあかなりの腕前なんだけれども、披露する場がなくてくすぶってるという男が、そのきっかけでね、あることがきっかけで、そうやって引っ張り出されるっていうところは、中二心がくすぐられる展開だと思いますよ、これ。私別にあの中二病じゃないですけども、ちょっとね、そこ何にも考えないで見てたっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっとそういうのいいなっていう。で、しかも、その誘ってくれるっていうのが、絶世の美女じゃないんですけども、なんかね、かっこいい女の人なんですよ。もうね、なんかもう、もうスリの腕前がすごい。スリの腕前もすごいし、格闘技もすごいっていうね。その人に誘われる、スカウトされるっていうね。これなんかあの、そういうなんか、すごいかっこいいお姉さんに、スカウトされるってやつではあれがありましたよね。アンジェリーナ・ジョリーだったっけ？かなんかにあの、スカウトされるみたいなのなかったでしたっけ？ねえ、なんかあの、銃の腕かなんか。なんかでね、なんかすごいあの銃パーンって銃ってあの弾がグーって曲がるみたいなね、そんな技できるかいみたいなね、いうのをスカウトされるみたいな、あのキングスメンみたいにね、まあそうやってあのスカウトされるのもいいけども、やっぱなんかねかっこいい女の人に、で自分はもう全然ね腕っぷし立たないし、ね、もう弱々だし、でも金庫破りの腕はすごいみたいなね、いうのを、そういうなんか雰囲気のあるかっこいいお姉さんにねスカウトされたらね、そりゃ行くよねっていう。そこのね、あのね、ラブコメになってるのがね、まあコメディ、まあコメディ要素って言ったらちょっと弱いかもしれないですけども、なんかね、その銀行強盗の、まあ、そんな緻密じゃないけど、表現が非常にあの CG とか使われてて、すごいあの、うまい具合に見せてるし、その金庫にまずドラマがあるんですよね。そこも良かったし、で、それをその破っていくっていうところと、その彼はそのスカウトをしてくれたね、その女の人にやっぱりいいなと思うんですけど、多分童貞なんですよ結構いい年なんだけど童貞なんですよ。であんまり女の人でも喋ったことがないみたいなね、そういうのはあのネットの情報ぐらいは知ってるかもしれないけども、現実世界では全然そういう経験がないみたいな、いうところで誘われたらね、で誘われて、まず最初はその獲物の金庫ではなく、その金庫破り大会みたいなね、その地下ファイトみたいな、なんかそういうあるじゃないですか。地下でね、誰も知られないところで、そういう戦いが繰り広げられてて、なんか賭けがね、発生してるみたいな、いうようなところで、何の脈絡も、だからそういう誰も見ていない、その動画を出してたんだけど、ある時、1アクセスだけあったんですね。で、アクセスあっただけじゃなくて、そこになんか、コメントも書いてあって、で、なんか腕前披露したいんだったら、ちょっとここ来ないよ、みたいな。ここ来ないよって言ったら、でこういうのがあるんだけどどうって言われて、で行ったらなんかそういういきなりその金庫破り大会みたいなものが始まって、でそれに無理やり参加させられて、でそれがきっかけでスカウトされるっていうねここら辺がね、なんでしょう、監督はねザックスナイダーじゃないですよ。ザックスナイダーが一応原案で、でこの監督がねマティアスシュバイグファー、なんだこれちょっとよく読めないですけども、このね これがなマティアス・シュバイホーファーさんかが監督さんなんですけど、よかったですよ。なんかね、そのまさかね、そういう強盗ね、金庫強盗とラブコメが一緒になるとは思わなかったですから。そういう作品ありましたっけ？多分なかったと思うんですけども、だからなんかそういう強盗のねドラマでなんか恋愛要素を持ち込んでるのもあったかもしれないですけど、多分それはハードな感じなんですよ。もっとね軽いのこっちのアーミーオブシーブスは軽いっていうか、なんかだからその中学生が、ね、童貞がね、もうなんかあのかっこいいお姉さんにのぼせ上がっちゃう感っていうのがすごいいいですねこのなんて言うでしょう、大人の恋愛もいいけれども、まだ恋愛もろくにしたこともない男の子っていうか、まあもういい大人ですけども、それがちょっとねなんか好きになっちゃうみたいなね、その展開がね、あ、なんかいいなっていうね。だからまあ万人におすすめするような映画でもないし、なんかすごい超名作っていう作品でもないんですけども、これねいいっすよ。これ本当に漫画みたいで、なんかあのそういうね、あまりあの人生に影響を及ぼさないけれども、見てスカッとするってわけじゃないですけども、見てよかったなっていうね。でこれを見てアーミーオブザデッド見てもつながるそうですし、アーミーオブザデッド見て面白かったって思った人は、このあの金庫破りのね人がなんでここまで金庫破りのね達人になったのかっていうようなところも描かれてるので、よかったら見てみてはいかがでしょうか。10月の29日からですね、配信したばかりですので、しばらくやってると思いますんでね、よかったら見てみてください。はい、ということで12分間の記者のお時間いただきありがとうございました。それじゃあまた。